どうもこんにちは。9月1日の水曜日ですね。9月に、ようやくなりましたということで、あっという間にですね、8月も終わってしまいましたっていう感じなんですけど、まあ今日はですね、めちゃくちゃ涼しくてね、なんか秋を感じる9月1日と、なっております。まあ曇ってるからね、涼しいだけなんですけど、非常に涼しい一日となっていまして、過ごしやすい感じかなと、外出かけてる方はきっと今日は、過ごしやすく、暮らしているのではないかなというところなんですが、まあ僕は、昨日今日明日とですね、3日間連続はずっとこう家にいて、まあいろんな仕事をしてるわけですが、明日からまた雨がね、降りそうということで、洗濯なんかもね今のうちにしちゃいましたけども、なんかこんな曇ってて乾くのかなと、思いながら干してたんですが、まあそんなね、9月1日の水曜日の午前中を過ごしています。まだ時間は、10時回ったぐらいですね、今の時間でね。で、来週がですね、ちょっと、スケジュール的に立て込んでまして、一体いつボイスアイの目を収録しようかなというところなんですが、ちょっと、どうにかして、時間を見つけて収録はしたいと思ってます。ウィークリーアイの目は今日は、水曜日ね9時やりますけど、来週は水曜日はちょっと、仕事が入ってできないので、別の日にやる予定です。まあこの辺はですね、また、改めてアナウンスしたいなと思いますので、よかったらぜひね見てください。来週は、ね、末はですね、来週末、週末というか、まあ、木、金、土ですね。浦和ナルシスで3 days で、お世話になりますということで、そんなイベントもあるので、まあ、来週はですね、結構バタバタと、過ごしておりますので、まあ、皆さんもぜひ、楽しみにですね、配信組の方もですね、9の、イベントは配信しないんですが、10、11のライブはね配信しますので、よかったらぜひ、そちらの方も見てくださいという感じです。でですね、今日は朝から、大きなニュースがいくつかねありましたと。で、昨日の夜ですね、衆議院なんか先に解散するみたいなことを言って、結局しませんみたいなことが、今日朝出てましたが、まあ今日はですね、そんなことよりもですね、もう眞子さまが、ついに結婚しますという報道が出てましたね。いや、びっくりしましたね。早ければ、年内動くんじゃないかっていうところです。だが、まあ今ちょっとコロナということもあるのと、小室圭さんがですね、やっぱアメリカに住んでいるということもあるんで、まあなかなかそんなですね、スムーズにことは運ばないだろうというふうな、にも、まあ見られていたわけですが、まあ結果ですね、結果は無事結婚するところまで、行ったということのようです。まあ報道によるとですね、まあこれ今日の夜になったらまた報道変わってるかもしれないけど、まあ今日の朝の情報ではですね、結婚します。年内に結婚しますということと、いろんな、イベントですね。結納関連のイベントは、一切やらないと。で、さらにその一時金もですね、辞退するという、情報もありますが、まあどうなることやらというところですが、まあ皇族の方とですね、結婚するとお金がもらえますよっていうところなんですけど、まあそのお金いりませんよっていうことをどうやら、発表したんだかしないんだかみたいな報道が、ありましたね。まあ皇族とはいえですね、結婚すると一般人になるわけなんですが、とはいえ一般人じゃないからね、普通に暮らしていいんですかっていうところやっぱあります。だからやっぱりこれ難しいところで、その警備の問題とかですね、じゃあその辺のアパートに住んでいいんですかとか、そういう話になってくるとですね、そういうわけにはいかないよねっていうところで、やっぱ何かとお金かかるよねと、まだね、その結婚するんだからまだ若い、二人がですね、いきなりそんな警備とか、そんなこと言われたって困っちゃうよねってことで、一応その一時金っていうのがね、もらえるわけですけども、まあそれはやっぱりもらわないと、まあ今やっぱりいろいろ言われてますからね、国民感情的なところもあるんで、なんかどうやら断るという、話もあるけど、まあ実際ですね、どうなるかわかんない。これ何一つ正式な発表ないんでね、あれですけども、まあ今、相当なですね、相当な大バッシングですよ、もうね。これについてね。で、まあ僕はどう思ってるのかというと、これやっぱ常々ですね、僕も昔からこれ言ってるんですけども、まあ確かにですね、その、小室さんについていろいろあったのは、まあ事実ですよね。その借金問題とかいろいろあったと。で、さらにそれに関する説明もですね、まああまり上手くなかったかもしれないところもあるよねっては、もちろん思いますよ。もちろん思うんですけど、まあですね、でもこんだけ何年も引っ張って、でね、まあ、こんだけ大バッシングされてさ、で、よく、まあ、 しかも遠距離恋愛じゃないですか。で、よくもまあ、ここまで続けたもんですよ。普通の精神だったらですね、もうそもそもこんだけやっぱバッシング、注目されてバッシングされて、週刊誌に追いかけ回されて、ネットであーだこうだ言われてですね、やっぱ普通だったらやっぱ精神的に参っちゃうはずなんですよね。どっちもね、小室さんも眞子さまもね、だけど、まあ、よくもまあ、ここまでやったもんですよ。なので僕はですね、もう途中から、完全に応援派に回りましたからね、僕はね。どこかのタイミングでね。最初はなんかこう、皇族と結婚する人がなんかこういろいろ言われてなんか残念だなとか、まあ思いましたけども。でもなんかそれはなんか、ここまで来たらですね、素直にやっぱすげえと思いますよ、やっぱり。なので僕は結構応援したい派なんですけど。まあ今ネットはですね、もう完全大バッシングと。やっぱ保守層の人たちは結構、やっぱね、やっぱいろいろ言いますけどもね。でもね、これね、やっぱね、自分のことだと思ってくださいよ。自分がだったらどうですかっていうところで、ね、さすがにの僕もですね、無理ですかもしんないですね。こんだけバッシングされていてですね、何年も経ってたら、どうなっていたかというとこですが、いや、すごいと思いますよ。なので、まあね、なんかこう、いろいろ言われてますけど、誰か一人ぐらい応援してあげないとなんかちょっとかわいそうじゃんっていう、やっぱ思うわけで、まあ、世の中の人はですね、ね、相当な、大バッシングをしていて、なんか、しているわけですが、まあ僕は逆張りでですね、逆張りってわけじゃないですけど、僕は応援をしていますので、おめでとうございますと心の底から、言いたいなと、思いますね、本当にね。まあこれ、この記事が本当であればね、これ本当じゃなかったらもうさすがにこれ、どこの、報道機関が出したかちょっとわかんないですけど、さすがに、ミスったなって感じしますけどね。まあ、でも、どうなることやらって感じですね。の年内。まあでも、どっちみちコロナだからね、今だからどういう状況で結婚しようが、やっぱり、今までのような、その、ね、いろんなイベントとかはやっぱできない部分もあるでしょうから、まあまあ、今この、逆に言えばこのコロナのうちにひっそりと結婚してしまった方がいいという判断もあるかもしれないしね。さらにやっぱりこの大バッシングで結婚できないみたいな状況になると、もう一生結婚できないよね、眞子さんもね。小室さんもそうかもしれないけど、まあ眞子さんも一生結婚できないと思うんだよね、こんなこと、騒動になっちゃってね。だからもう、これは、ここはもう結婚させるしかないでしょうと。で、本人の希望もあるわけだしさ。誰もその結婚を、妨げることはできないわけですよね。日本国憲法的にもね、そのまあ皇族に憲法が適用するのかどうかはわかんないですけど、まあでもね、逆にされないって言ったらそれはそれでどうなのっていう話ですからね。まあ一応されないっちゃされないんですけどね。だけどまあでもそれはそこはしてあげようよっていうとこですからね。なんかまあ良かったなと思います。なんかこう いろいろこう言われますけども、あとはだからやっぱり小室さんと眞子さまの口からですね、ちゃんとやっぱり説明というか、まあ、説明はしなくてもいいと思うんですけど、なんかこう、コメントは欲しいですよね。せめて何かね、いろんなことに対するコメントは欲しい、して、するべきだとは思いますけど、まあそれに対してですね、やっぱ賛同できない人も多いでしょうが、まあ、僕は応援をしたいなと。言って、昔から言っている通りですね、僕は賛成派ですので、ぜひですね、まあ、アメリカで暮らすということのようで、まあ、ちょっといろいろ大変なこともね、異国で暮らすわけでいろいろ大変だと思いますが、まあ、頑張ってほしいなと、思います。まあ、どうしてもですね、やっぱこの、なかなかやっぱね、難しいところでですね、秋篠宮様も昔から結構ね、割とこう、やんちゃなイメージもありましたけど、これでね、眞子様がこう結婚して、いろいろ騒動の中結婚してってなると、今度じゃあ注目は確実に佳子様に集まるわけで、そこもまたね、どうなるんでしょうねってね、どういう人と結婚するんでしょうねと、もう最初からそういうものは、全部シャットアウトします。そういうものって、そういうなんか噂話的なものは、に関してかなり、ピシャッとですね、前、記者会見でね、佳子様言ってた、印象がありますけども、これどうしちゃって、今度は、そっちに注目いくわけですからね、今度はまたなんかどういう彼氏が、どう、ね、どうのこうのみたいなことをいろいろ言われる頃合いでしょうよ、次はね。そうなると、またこう、もう、次の話題関心はそちらに、移るんだろうなと。で、今度そちらが、一段落したら、今度はもう、ね、 もうどうしたってね、子様がいるところにね、行くわけですから、次の適齢期の方に行くわけですから、そうすると愛子様にね、行くわけでも、しょうがないよね、これね、もうね、宿命ですよね、これね。で、やっぱり、イギリスなんかはもう結構ですね、まあ、こういう感じで、ね、誰と誰が付き合ってみたいなことやっぱ昔からこう、スクープとかでパパラッチとかなんかそういう感じですから、まあ日本はね、どっちかというとこう、品を持ってですね、そういうところやってる印象ありましたけど、まあ今後はそうじゃなくなってくるところもやっぱあるよねというか、イギリス的になっていくんだろうなと、いろんな意味でイギリス的にもなっていくんだろうなっていうのをもうちょっと、感じる一見ではありましたが、今後の皇族のあり方とかを考えるときにですね、やっぱこの一つ、こういうのもまた、重要な議題になっていくんだろうなっていうのを、感じさせる今回の出来事だったなと思います。まあちょっとそういう時代の皇族に生まれてきてしまったっていうところもありますけどね。眞子さまがあと30年早く生まれてたらまた違うかったんだろうなとは思うんですけど、まあ、しょうがないですよね、これね。そこで生まれてきたわけですからね。まあそういう中でですね、なんか今回逆になんかこれで破談になりましたって言ったらなんかそっちの方がなんか個人的になんか後味悪いなって思ってたんで、僕は良かったなと思います。なんかそんな、ビッグニュースがですね、まあ僕の中でのビッグニュースが、今日はね、まあありましたというとこなんですが、まあ9月もですね、おそらくいろんなニュースがですね、飛び交う、まあ、1ヶ月になるでしょうと。まあ、9月は、まあ、総裁選が、ありますよっていうのと、まあ、9月に解散するっていうね、話なんかありました。あれはどうやらしないっぽいんですが、まあ、この秋には確実に解散総選挙ありますから、何かとですね、やっぱこの秋からは、選挙ネタ、政治ネタが増えていくと思いますね、僕もね。なので、そういうところもですね、やっぱきちんと、きちんと整理しながら、いろんなこと喋っていきたいなというのと、やっぱり個人的に海外系のニュースだとやっぱアフガニスタンが、ちょっと気になるところだなというところでね、自分自身もまだそのやっぱイスラムに関してはですね、僕も前にですね、こういろいろブログで書いたりはしましたが、やっぱり、キリスト教の歴史とかに比べるとですね、やっぱり僕はイスラム教の歴史にはそこまで実は詳しくないんですね。なのでやっぱいろいろとですね、やっぱこう勉強をしていきたいなと思っているところなんですよね。まあ実はですね、イスラム教もキリスト教も兄弟みたいなもんでね、大元は実は一緒あったりするんですよね。こういうのってほら意外と知らないじゃないですか、皆さんね。イスラム教とキリスト教って全然違うもんじゃんってなんかね、タリバンとか見てるとさ、なんかそういう風にやっぱ思う人もいるかもしれないですが、実は同じなんですよ。イスラム教とキリスト教って大元はね。なので意外とだからそういうところ知らないわけで、そういうのをですね、やっぱちゃんとこう勉強していって、なんか日本人ってやっぱりその宗教ってなんかちょっと怖いみたいなイメージ、あると思います。でそれはやっぱりその理由は、おそらくオウム真理教だと思うんですけども、まあやっぱりですね、もちろんそういうね、怖い、宗教というか怖い組織はもちろん怖いですけども、別に宗教自体が何もも悪なわけではなくてですね、そういうなんか神様とかそういうものの考え方自体が、ダメとかいうことじゃなくて、むしろ、信仰があるっていうのはすごい大事なことだと僕は思うんですけども、やっぱりそういう感覚って日本人にはちょっとわかりにくいよねというところでね、この宗教の話をするのって意外とやっぱ日本って難しいなっていうふうに、思うわけで、今回やっぱりそのね、アフガニスタンのニュースとか見てると、やっぱり宗教って怖いねっていうところにやっぱ行き着くじゃないですか、どうしたってね。それはもう25年前のオウム真理教のことから始まりですね、20年前のテロのこともありですね、やっぱりどうしても日本人ってそういうところからやっぱ怖いってやっぱ感じちゃいがちですけども、僕はやっぱり懸念してるのはイスラム教へのですね、やっぱ差別というか抵抗感というものがやっぱ助長されることに対は助長される可能性があるなというところがね、ちょっと怖いなと、思ってはいるところなんですが、そういうところはちょっと心配ですね。で、やっぱアフガニスタン関連はこれからもうちょっと、もう一つぐらい動きがありそうだなというところで、今年まだ引き続きですね、この秋も、注目していきたいところだなと、思っています。 ニュースはですね、日頃からやっているツイキャスのニュース読みで、まあそういう話を、積極的に拾いつつ、コロナのことも含めてですね、いろんなお話をしていきたいと思ってますので、まあよかったらですね、ぜひニュース読み配信も、見てくれたら嬉しいなと思います。で、あとはね、今年だから今その9月1日じゃないですか、だから残り、だから10、11、12と3ヶ月ですよね、なんか4ヶ月か、うん、あれ3ヶ月ですね、残りね。そうですよね。残り3ヶ月ということで、2021年もですね、残り3ヶ月になりましたということで。あとやっぱりですね、ニュース的なことで注目してるのは、でもやっぱそんぐらいかな。そうですね、政治関連はかなり、動くと思いますので、大注目ですし、あとはやっぱ、まあ、国際的にはアフガニスタン、まあそうですね、アメリカ中国問題も、まあ、引き続きって感じですけど、アメリカ中国問題はおそらく少し落ち着くんじゃないかなと思うんですよね、ここでね。オリンピックもありますし、ここでやっぱ荒波を、にする必要ないよねっていうところで、来年のオリンピックが明けるまで少し落ち着かせんじゃないのかなっていう、ちょっと思ってますので、年内はそんなに動かないような気がしています。ですね。あとはだからやっぱ個人的なことだと、まあちょっとライブもね、いくつかありますが、ちょっと他にもいろいろ、やりたいことがたくさんあるんで、そういうものをどこまで進められるかっていうところが、ポイントだなと思ってるんですが、まあちょっとですね、今週に関してはですね、ちょっと、結構ちょっと忙しくなりそうな、スケジュール感になりそうという、ことがありまして、ちょっと今週は結構、もうライブのこととそういうことで結構追われてしまいそうだなというところなんですが、まあこのツアーもですね、基本やっぱ東京から離れないツアーなんで、ちょこちょこと時間を作ることはやっぱできるので、まあそういう時間をですね、しっかりと、遊ばないで、そういうことに、費やすことができるようにしたいなというところが今年の年内のあれですかね、自分のスケジュールって感じですかね、あとはですね、まあこの秋はまあまだ1ヶ月ぐらい以上先の話なんですけど、授業がまた始まりますのでね、そういうのもしつつの、この秋、昨年に引き続きですね、授業もしつつの、この秋になります、秋冬になりますので、まあそういうところも含めてですね、さらにブラッシュアップをしていきたいなと、そんな風にね、思っていますので、まあこの秋のですね、秋のあやめも、まあよろしくお願いしますと、いう感じです。そんでですね、あとは、まあ、特にね、告知的なものもないんですが、まあ、ライブが、ありますよというね、当たり前のことばっかりの告知になっちゃいますけども。まあ、来週はですね、まあ、でもそれも来週の話なんであれですけどね、ライブもありますので、そちらの方もぜひ楽しみにしててくださいというところです。で、年内はですね、今のところ11月まで、発表していますが、さらなるスケジュールもですね、まあ、決まっていたりするところもあるので、まあ、まだまだ、2021年は終わりませんよというところでですね、今後の、バンドの動きにもね、ぜひ注目をしてほしいなと、思っているところです。で、あとまあ先週の話ですけど、誕生日がありまして、誕生日もですね、ずっと家にいたんですけども、夜配信しましてですね、たくさんの人にお祝いをしていただきましてありがとうございますというところなんですが、そこでですね、あやめクイズをですね、ノリで作ったんですね。クイジーですね、やったんですけど、まあ、意外とそれが面白くてですね。ツイキャスの企画ではあったんですが、まあ、やってよかったなと、思っています。で、あれもね、昔からずっとこう、やりたいって言ってたことだったんですよね。いつか自分で作りたいよね、こういうのね、っていう話をずっとツイキャスでしてて、なのでまあ、やったってとこなんですが、あとやっぱりその時に、話したのは、いつかやりたいって言ってたことは、選挙速報なんですよね。選挙速報をやりたいっていう話を、ずっとしてたんですけども、まあ、ちょっと、選挙はですね、いつやるのかわからないので、なんとも言えないんですが、スケジュール的に合いそうだったら、ちょっとやりたいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと、その スケジュール次第ですよね、これね。でもなんかやっぱりですね、最近思うのは、その、やりたいと思ったことって、やっぱ何でも、こう、まあ、ね、クイズ作るぐらい別にそんな大したあれじゃないけど、やっぱりなんかその、やりたいことってたくさんあるじゃないですか。皆さんもきっとあると思うし、僕もたくさんあるんですよ、やりたいこと。で、今まではやっぱりなんとなくやりたいことを、けど、やりたいでなんかなんとなく終わっていたことがたくさんあったんですけど、今は別にそういう制約ってやっぱないし、やっぱやりたいことは何でもできるなと、なんか最近やっぱ改めて思うようになりまして、なんか自分のやりたいことをですね、やっぱこう、ちゃんとこう自分に問いかけることができる、状況になんかあるなっていうのをやっぱ思うわけですよ。まあクイズ作るとか選挙速報とかそういうのは結構些細っちゃ些細なことではありますけども、なんかそういうやりたいことをちゃんとですね、やっていくこの2021年の後半に、したいなっていうのをですね、まあこの9月の1日の、霧のいいタイミングということで、なんかそんなことを最近ね、思っていますというところです。まあ引き続きですね、こういう、喋るのもですね、やっていきたいなと思ってますので、喋るのはですね、本当にこれね、重要なスキルですからね。しかもやっぱりその、授業とかもね、あって、今回完全やっぱオンラインだけど、学生はみんな教室にいるわけですよ。だからやっぱ学生が教室に集まって自分だけそのでっかいテレビの前でね、テレビに自分が映し出されて喋ってるっていうのと、やっぱり学生がですね、みんな家でそのイヤホンでやっぱ聞いているっていうのと、状況はちょっと違いますからね。やっぱそれに合わせて今年はやっぱちょっとなんかやり方変えていかなきゃいけないのかなとかなんか思ったりとかしつつですね、どういう風にやっていこうかなってとこなんですが、まあ結局ね、その喋るスキルっていうのが、まあもう後にも先にもですね、喋るスキルが全てなんですよ、その授業とかってね。だから、リアルでももちろんね、じゃあリアルだったらその喋るスキルいらないのかっていうと、もちろんそんなことないんですけど、やっぱこの一方的にですね、一方的に喋り続ける、しかも相手は画面で見てんだけど、しかも同じ場所に集まっている状態っていうね、ある意味ちょっとハードルが高いんですよ、次。だからいつも普通の配信だったらみんな一人ずつ画面でこう見てるじゃないですか、スマホとかパソコンとかでね。なのでなんか、お互いに1対1なんですけど、今度は1対多数で、なおかつ、こちらが配信っていう感じで、ちょっとさらなるスキルが必要なんですよね。なのでね、こういうとこほんとしっかりと、喋るのをね、スキルアップしていかなきゃいけないなというところで、まあ、そういう気持ちもあってもですね、実は僕、この、ボイシーとか、こういうボイスアヤノメって始めてるんですね。喋るスキルを上げたいっていうところもね、あってね。まあ、音声の、メディア発信っていうのが今後、来そうだなと思って、まあ、始めてるのが一番なんですけど、やっぱりこの喋るスキルって物を書くスキルとか、そういうのいろんなスキルありますけど、やっぱり喋るスキルこそ根源だなと思うんですよね。なのでまあこういったボイスアイノメとかボイシーとかですね、まあその台本なしでベラベラと喋ってますけども、やっぱこれ重要なスキルだなと、思うわけですね。普通の授業ってこれを90分やってるわけですからね。すごいですよねって自分で言うのもなんですけどね、昔はそれを1日3コマとかやってたんだからね。よくも喋るもんですよね、そんなベラベラとね。今はまあ2コマなんで、あれですけども、1日2コマなんですけど、まあ2コマつったってね、180分ですかね。180分喋り続けるのってなかなかのスキルだと思うんですけど、やっぱりこのボイスアヤノメとかをやるようになって、ボイシーとかやるようになって、あとはウィークリーアヤノメとかね、やるようになってからの、授業と、そうじゃない頃の授業はきっと今の方がやっぱレベルアップしてると思うんですよね。こういうやっぱ喋るベラベラとね、喋っていくスキルっていうのは、まあ台本がないとわけじゃないけど、でも棒読みしていい授業じゃないからね。基本的にベラベラと頭にあるものをですね、その場でこうバーッと構築しながら喋っていくのが僕の授業ですけども、だからね、こういう喋りのスキルはますます磨いていかないと、いけないなと、思っているところです。まあ、今後もですね、引き続きこういう喋、ることはですね、まあ、むしろ増やしていきたいね。ボイシーとかもうちょっと更新頻度を、上げていかなきゃいけない、行かなきゃいけないわけじゃないけど、上げていきたいなともちょっと思っているので、まあ、そういうものもね、いろいろ増えていくと思いますし、あとはやっぱりその、今、ニュース、解説系と、ボイシーと、まあ、ボイスアヤノメで3つ、ブログ以外でですね、やって、それをまあ、ブログに集約する形でやってますけども、なんかもう一つぐらいなんか面白いプラットフォームあったら手出してみたいんです けどね。でも映像と声と以外にあと何があるんだろうって感じですよね。わかんないですけど、なんか面白いプラットフォームあればですね、まあまあ出てくるかもしれないね、なんかそういうのね、出てきたら、そういうのもなんかやっていきたいなとは思ってるんですが、まあちょっと、どうなることやらというところです。他人と喋る、他人と対談をする、系のね、クラブハウス系のものとかも、まあ一つ面白いっちゃ面白いんですけどね。ただあれってなんかこう、狙った方向に行かないこともあるのと、生放送向きなんだよね。対談向きではないんで、まあどうかなというところですが、まあなんか面白いプラットフォームあったらそっちにも乗ってみたいなとは思ってるんですが、まあ今のところ見つけられてないですっていうところですね。まあまあ、やり方はいろいろあるとは思いますが、引き続きですね、根源は、変わらないということで、引き続きいろんなことをですね、考えながら、いろんなものに取り組んでいきたいなと、思う、この、2021年のラストスパートに、したいなと思っていますというところです。今日の、21時からはウィークリーアイの目あります。来週から、来週ちょっとスケジュール動きますので、また、YouTube のあれにね、ちょっと後で書いておきますね。ぜひ、今週、今月もよろしくお付き合いください。それじゃあ、また来週も聞いてください。バイバイ。